ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの人が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後まで
お付き合いください。皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さてプー先生、はい、2月の、3週目ですね、はい、昨日はバレンタインデーでしたね、
はいはい、
だからなんだって感じですけども、はい、そんな3週目は毎回先生からいろいろアカデミックなお話とか論文や学会とか診断のことなど、ね、うん、お話しいただいております、
はい、
今回は私もいろいろと学びたい集中力について、
はい、
はい、教えていただきたいと思います。
そうですね、うん、まあ、その集中力、まあ、これみんながやっぱりこうね、あの何かこう仕事の時は集中しなきゃとかですね、うん、何かやる時にこう集中しなきゃと思うのになかなかできないみたいなね、
はい、
まあ、それは私もあるんですけど、
いやでも先生すごい長い時間集中できそうな気します、
はい、でもね今日ちょっとその集中力ということについてですね、はい、ちょっといろいろ調べてみましてですね、うん、
はい、
でその集中力にもいろんななんか法則っていうのがあるみたいなんですよ。
法則があるんですか。
はい、例えば15、45、90の法則、ええ
、それなんか聞いたことあります。睡眠とかとなんかこう一緒で、
睡眠はまたね、まあ、集中してる時って睡眠しないので、
はい
はい、寝ないの で、
ね、
なのでこれちょっと違うみたいなんですけど、はい、まあ、15分っていうのは結構深い集中を保てる。で45分って子供が集中できる時間、例えば小学校の授業時間は45分ぐらい、はい、
あ、そうですね、
ですよね、はい、でも大人が集中できる時間の限界っていうとどれぐらいかっていうと、大学の授業時間とかが90分ってあるじゃないですか、
はい、
サッカーの試合時間も90分ですか、なんかね、
うんうんうん、
まあ、その90分っていうのがだから15、45、90っていうのがなんかあるらしいんですけど、
うんう
ん、なんかね、あるそのイタリアの人がですね、その大学生の時にその集中力っていうのをね、なんかこう集中力をぐっとこう高める、いろんな考察をやってですね、はい、でその時になんかね、どうやったら集中できるかっていうのをなんかこう何ですか、トマト型のキッチンタイマーを使っていろいろと試行錯誤したら、なんと25分っていう数字が出てきたっていうね、でそれがなんか一つの法則みたいになって、うん、25分集中して5分休憩しましょうみたいなのがあって、例えばなんか YouTube でもですね、集中するための音楽とか、
うん、
なんか集中のなんとかみたいなのがあるんですよ、
はい、
でそういうのを見てみると25分でプチって切れる、で5分経ってまた25分みたいな、なんかそういうなんか25分その集中音楽を流してその5分休憩させるみたいな、でなんで25分かっていうと、その25分っていうのがですね、その集中と何ですか、その長すぎず短すぎず、集中がガッと保てるのがちょうど25分ぐらいだというなんか人間が最も効率的に作業ができる時間だっていうような提唱されて、結構その25分っていう25の法則みたいなのがですね、それがなんかそのポモドーロとか言ってですね、ポモドーロ、なんていうんですか、テクニックみたいなこと言われて、
うん、
ポモドーロっていうのはなんだって、そんなかっこいい言葉があんのかと思ったら、
うん、何語だろう、
いわゆるイタリア語でトマトの話で、そのやった人がトマト型のキッチンタイマーを使ったから、そんな名前がついたらしいんですけど、
すごいきっかけ
なんかね、でまあその25分っていうのがあるかと思うと、もうそんなポモドーロは古いぜみたいな意見もあって、
うん、
なんか5217のルールがあるぜみたいな、
17、
じゃあそれは52、17で52分やって17休憩ですかね、まあ、いろんなそういう、まあ、 のがあるんですよ。でも実際問題どうなのかなと思って、私ね結構集中しだすと止まらない方なんですね。
そりゃそうでしょう先生、だってもう先月論文の数とか聞いてびっくりしましたもん、
いやでね、その目の前にこう携帯置いて、携帯もオフに、音オフにせずにちゃんとオンにして、音が鳴るようにしている。でその段階で私はこうぐわっとこう論文とかにこう入るんですよね。でこう集中してると、その結構何時間いけちゃうんですよ。
何時間ですか？
何時間。そしてその間に電話の音が聞こえない。
じゃあもうインターホンなんてきっと聞こえてないでしょうね。
インターホンなんてまあ遠いところは聞こえない。目の前の携帯の音が聞こえないと。
あのバイブではなくて。
はいはい。バイブにしてなくて、ちゃんと音鳴るようにしてたのに、LINE の音も聞こえないし、電話しましたよとか後で言われて、とか言って。知らなかったみたいな。
まあ、
はい。
先生でもそれ、先生はその何時間もできるとおっしゃってますけど、大体目安としてふって気づいた時に大体何分ぐらい集中してたなって振り返ることってあります？
そうですね。さっきのあの時から言うと3時間ぐらいだなとかいうのはありますね。
それ先生真似できないですよ。このポモドーロテクニック、さんはその25分って言ったらできるかもって思うけど、3時間でなんかプーなんとかテクニックって出しても無理だよってなってしまいますよ、それ。
いやね、本当にね、私あの、昔からなんですよ、これ。だから受験勉強とかも、なんかずっとやってるとトイレ、ご飯、睡眠全部忘れれるっていう、はい、気がついたらさっき朝だったはずなのに夜になってるみたいなですね。それぐらいなんか集中できるっていうのがちょっとあるんですけど、まあその集中するためのなんか環境っていうのがやっぱりね、あるっていうのが書いてあって、確かになんですよ。
先生、ね、環境大事。
私あの前あのほらあの論文仕上げるためにホテル泊まりに行くとか言ったじゃないですか。
わざわざそれだけのためにホテルに泊まるってね、
家だとテレビつけちゃうって言ってましたよね。
おっしゃってました。
でテレビつけちゃってテレビ見ちゃうと集中できなくなっちゃって、でダメだからホテルに行くとホテルでもテレビあるのになぜかホテルのテレビつけないんですよね。
つけたと使い方が分からなくてつけない。
つけたとしても、そのなんか音楽のチャンネルだけでずっとこう、クラシック流れてるみたいな風にして、そのなんか集中モードに入れるみたいなのがあったり、なんかねこの集中っていうのはやっぱりその環境ってすごいあるらしいんですよ。なのでなんかこう視界に入るもので、例えばこうなんかをやってるけど、あ洗濯しなきゃとか、あそこ片付けなきゃとか、洗い物残ってたとか、みんなそれ言い訳なんですよね。それにかこつけて洗濯機のとこ行く、洗い物のとこ行く、そうやって自分の集中をわざと逃げちゃってるっていうのがあって、だからそのね、なんか結構ね、机の周りの整頓とか何かを変えると集中するっていうのがあるんですけど、
環境ですね。
でね、私ね一つね、実はですね、私のあの家のこうリビング、でリビングで ついついこうテレビつけちゃうので、家で良くないなって思ってた。でその何か変えるともしかしたら集中できんじゃないかと思ったんですよ。でねずっと10年ぐらい弾いている牛さんのなんか敷物が、
牛さんの敷物、
もう本当動物愛護協会怒られるんですけど、牛さん本当の本物の
本当牛さんですね。
本物の牛さん一頭分のもうなんか可愛い全然あのつなぎもないこう牛一頭分のですね、敷物がありまして、
それ
を敷いてあったんですよ、リビングに。
リビングにそれマットでですね。
それをですね、実はあのペルシャ絨毯を売っているあの会社の社長さんっていうのが、この前あの某番組にも出てた、テレビ番組にも出てたね、あのマツコさんの番組にも出てた人なんですけども、その社長さんがたまたま知り合いでですね、
たまたま知り合いなんですか、まあまあここ話せたらまだキリがないので、
でその社長さんがあのまたあのペルシャ絨毯ちょっとね、うちのあのクリニックの近くのあのセンターで、あのなんかをやりますから、来てくださいみたいな、採
取をするよと、
そうそうそう、で来てくださいって言うから行ったんですよ、でも行ってすぐ一目ぼれして買っちゃった。
あら、直感でこれだって、
これだ、でそれはまたそのうちの近くだったもんですから、もうそこの職員の人が今から敷きに行きますとか言って、すぐもう牛とあっという間にもう5分と経たず交換。
交換、牛さんかわいそう。
牛さんかわいそうですけど、牛さん畳まれちゃってですね。
でも先生、すぐにお家に呼べるような綺麗なお家っていうのも素晴らしいですね。
いやいやいや。
マット取り替えるって大概いろんなものを乗っけなきゃいけませんよ、先生。
いやもうでもその机が置いてある、そのまあリビングのね。で、そこに、 その3メーターかける2.5メーターぐらいのですね、うん、はい、そのペルチャ絨毯をパーンと引いたんですよ、うん、そしたらですね、うん、なんとその引いた翌日、うん、そこのリビングでめちゃ集中できたんですよ。今までね、集中、そのリビングでは必ずテレビつけて、うん、もうほえんとなる
環境くつろぐ場所
だったんですよ、ええ、でそれがテレビはついてるんですよ、
はい、
いつものように、ええ、テレビついてるのに
集中できる、
テレビが聞こえない、
へえ、
なんか集中しちゃって、なんかペルシャ絨毯の魔力ですね。
ちなみに何色ですか？
柄物なので、はい、何色ってちょっと青いっぽい柄ですね。
なんか青って集中できるって言いません？
ですかね。
勉強部屋は青色のカーテンにしたらいいとか言うじゃないですか。
もともとねカーテンが青っぽいんですよ。
でも青に包まれて集中できたのかな。
その青っぽくて、そのなんかね、その向こうのあのなんていうんですか、あの遊牧民のですね、いろんなあのこの絵文字みたいな、これは木を表しますみたいな、
ありますね、なんか
で 木は生存、生命力ですとか、はい、なんかそのいろんな絵がちょっと間に入ってる、
そんなの見てたら気散りそうですけど、
入ってるんですね、はい、っていうものを入れてみまして、
すごいな。
そしたら、はい、引いた途端に集中、
まあ私いろいろ見てしまいそうですけど、
はい、まあでもね、もう本当に なんだこの力はって思いました。だから人間ってやっぱり、うん、そのちょっとした環境を変える、その絨毯一つ変えるとか、周りのその見てるものちょっと変える、うんうんうん、それだけでも集中力って上がるんだなってちょっと思いました。
ちょっと緊張感が出るのかもしれないですね。
そうですね、
日頃もう視界に入ってるようで入ってない感じのものがね、
もう自分もう全く空気みたいになっちゃうじゃないですか、うん、はい、それをちょっと変えることでなんか目線が変わるというかですね、
やっぱ新鮮さって大事なんですね、はい、先生常に、はい、
これであの私 のホテル代がちょっと節約できるかもしれません。
そうなんですね。でまたでもいつかまたそれが当たり前のようになってしまって、はい、くつろぐ場所になっていくでしょうね。
また次のペルシャ絨毯を買い直すということで、
は
い
は
い、
今のペルシャ絨毯さんなんかちょっともう愛着あるから、今聞いただけでも大事にされながらということですけど、
は
い、
じゃそれ回しますね。
あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。
はい、はい、
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。律子先生、どのような本になりますか？
はい、私の著書、幻冬舎出版のベイビーシャワーという本です。
はい、小さな命と向き合った出生前診断、9つの物語です。番組へのご意見ご感想を書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。宛に質問や意見感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。Thank you.